今回はね、これで最後となります。パート4は、金運アップ、仕事収入のアップということと、あと人間関係の改善ですね。はい、ではお願いします。
はい、まずプロ4期の方からですね、今日、英語コーチのセッションをする前、最高のセッションになるよう、パソコンに向かって耳を澄ましていました。期日まであと2回、セッションが残っているのに、クライアントさんから、3ヶ月終了後も継続したいですと言ってくださいました。あなたがいなかったら仕事を辞めてたかもしれない、辞めたくはないのにというお言葉もいただいて、私にとってとても素敵な一日になりました。よかった、ありがとうござい
ます。いいですね、メビウスはね、本当に時空を超えるしね、これ今はね、コーチのセッションということで、まあ、リアルはなかなか難しくてもね、パソコンを通してズームやりますので、ね、そこで最初にね、メビウスを使ったということですね。これね、やる前にね、メビウスをしてからセッションするってことはすごい大事ですね。これやるかというと、本当にどんどん仕事の幅とね、質と、そしてやっぱり単価が増えてきますので、まあ、だからね、メビウスがやはり信頼、人間関係の信頼がやがて収入につながってくるというね、そのまあ法則通りですね、エネルギーが変化しましたね。
はい、素晴らしいです。そして次の方はですね、支出が減ったという、これも、メビウスですね、やりたいことに直感でお金を使っていたので、気がついたら、まあ、何百万も使っていましたと。
550万
使ってますね。そうですね。そして、お金の勉強したところ、まずは、この返済というかね、使ったものをね、支出を減らすべきだということを気づき、なんとなく欲しいくらいのものをやめるということ、そしてありたい未来を強くイメージしてメビウスだと、していたところ、ちゃんと支出も減ってきました。しっかりとね、まあ、投資することも大事だけども、お金を増やすこともその支出のことも、こうしてしっかりやっていきますということですね。
バランスが取り始めたということなんですね。まあ、直感的な行動に直感的にバンバン買ってるとか買ったりとかするとね、
まあ、大事なんだけど、そのなんとなく欲しいものは買うのをやめた、ここポイントじゃないかなと思いますね。
それもね、メビウスが整えてくれますね。
はい、この調子です。そして次はですね、成果報告です。これにて講師ですね、企業研修の打ち合わせ前に主催者側と参加者、そして講師の私自身も、研修終了後にみんな力づけられる希望あふれる未来、そういったイメージとメビウスをしました。それからプログラムを見直したら違和感にピンときたので代替案を用意しておきました。すると担当者から、先方の経営陣の追加の注文が入り、予定していた用意していた代替案がここにまさにぴったりで、担当者の方も大賛成だし、いいプログラムに改良することができました。これからも参加者の方、そしてクライアントさんのためにさらに良いものに仕上げていきます。
この方は本当ね、うちのね、認定講師もやられて、もともとね、ご自分でコーチになられましたが、そちらの収入がすごくね、おかげでどんどんどんどん増えてますって、毎回ね、お褒めいただいてますけれども、
ね、
やはりすごいね、もうすぐ使っているってことですね。もうビジネスのね、する前にあらかじめ、商談の前にね、メビウスをやってると、やっぱりそういろいろね、インスピレーションとかアイデアとか湧いてきやすくなりますね。
そうですね、これを用意していた方がいいんじゃないかとかね、根拠はないけれども、ちゃんと行動しておくということですね。
それがクライアント企業のね、これからのニーズにぴったりだったっていうところでね、まあ、こういうことが本当にいい流れで起きてくるようになりますね、メビウス。しっかりやってください。
はい。そして次もプロコースの方からなんですが、今月上旬より自分なりに組み立てた自分専用ワークを、これは音声のところの、まあ、あれですね、動画というか音声のコンテンツですね、はい、ここで心を整えて、そして宇宙自分軸のワークの後に360度のメビウスを行い、さらにイメージの中で出てきた巨大なトーラスエネルギーフィールドを回しております。テーマは豊かさの循環です。
いいね、
自分のエネルギーと周りのエネルギーが混ざり合って豊かさが流れていくイメージを作っています。自分の仕事の成果が上がるように考え取り組み始めたワークですが、なかなか目に見えるような結果成果が現れていませんが、これはやり方が間違っているのか、ワークが足りないのか、マインドが整っていないのか、自分の言葉から言えなく他者のことを考えればいいのかなど、ちょっと迷っています。まあ、主の子の言わずに試行錯誤しながらワークを続けるしかないとは思うのですが、アドバイスいただければ、幸いです。そして書きながら気づいたこともあったので取り入れていこうと思っています。
オッケー。もうね、ワークの内容とかね、質についてこの文章を読む限りね、ちゃんとうまくできていると思います。あとは2つ、ワークの中に自分が喜びなくて、それがそうなることによって多くの人が喜んで、関わる人もみんな感謝していると。それがやっぱり1人だけでもやっぱり何も何人も増えていって、その笑顔のエネルギーがまた自分に循環してくるっていう自他実現型のになってるかどうかっていうのが一つと、もう一つは必ずワークをして大きくそのエネルギーをね、自分の内面だけじゃなくて外の空間、実は情報空間にも広げていきます。そうするといろんなね、直感や出会いが出てくるようになります。その時にいつも言いますが、直感来たら即行動、もう一つはサイン、兆候ですね。何気にこうで歩いたらパッと目に入ったものとか、その見た瞬間に新たにあ、これやってみようかな、こう言ってみようかなとか思ったら、すぐその通りに動いてみるとですね、直感またはサインが来たら即行動ということで、現実世界の方にね、どんどんどんどんアプローチの変化を広げていってください。
はい、楽しみにしております。ここからはですね、はい、人間関係、家族、職場、パートナー、そこに関する質問や報告です。はい、最初はですね、プロの方です。職場の同僚やパートナーの体調が優れません。心身という身体ですね、不調に対しては遠隔エネルギー送信など様々なワークを実施しています。しかし体の不調はネガティブな思考から来ることが多いと思います。同僚やパートナーを快能回路に導くにはどうすればいいでしょうか。アウェイカープログラムを進めるのが一番だと思いますか。
そうですね、ただこの時期に関してはちょっとね、身体的なやっぱり不調が出やすい時期っていうのは確かにあるんですね。でそれをちゃんと出しておくっていうことも大事なんですね。ですので、まあ、一つのアドバイスとしましては、遠隔エネルギーを送るというのと、できればやはり社保方法ですね、あれをこれやるだけですごい楽になるよというね、イメージとかキーとかね、目に見えないものばっかりなくて、実際に体を動かしてみることによって調子が良くなるとかね、そういったことにお勧めされてもよろしいかと思います。
はい、そしてね、プロコースなのでね、他者アウェイクを学んでいるところですし、もう次月からはね、どんどん他者アウェイクの実践をやっていきます。こうなるとですね、じゃあ他人の方というか自分の身近な方にどうやってそのワークを手渡していったらいいか、ワークそのもの遠隔エネルギーを送るだけじゃなくて、そのやり方を教えるというところに入っていきますのでね、それをご自身の周りの方、大切な方に実践していってみてください。そして次はスタンダードコースの方です。施設にいる高齢の母が寿命が1年、来月かもしれないとまで言われていますということです。コロナのために会うことも難しいです。何かアドバイスをお願いいたします。
はい、これも遠隔でね、魂との対話ですね。ちょうどね、この前もリアルなホロワークショップでもね、同じ質問ありましたけれども、ご高齢の、ね、方、我々の世代ではちょうどね、親御さんたちがね、まあ、いわゆる平均寿命と言われているものに達する方が多かったりしますが、認知症と出てきやすくなります。そういう時に大事なのが、表面的な、左脳的な言語を使った会話だけではなくね、潜在的な右脳を使ったイメージの会話すごく大事なので、イメージで光を送って、光の中でそのお母さんとか、ね、お父さんでもいいですし、大丈夫、病気をって、本当にありがとうねって、あなたのね、子供よかったとかね、一緒にこの家族をね、今世一緒にやっていただいて、本当にありがとうっていう形をね、しっかり伝えていくっていうことすると、すごいね、なんかホッとするんですね。自分自身がそのイメージするだけすごくホッとしていると思ったエネルギーが、お軸を越えてね、お母さんに届きますのでね、ぜひね、イメージの中でのコミュニケーションをしっかり取ってみてください。
はい、必ず伝わります。そして、次はですね、娘さんですね。娘さん2人が学生時代に同居していて、その時に仲をこじらせてしまって絶縁状態にあるということです。そのことに心を痛めています。どのように思ってどんなワークをすればいいでしょうか。
はい、これはね、娘さん同士のイメージでメビウスワークですね。光のメビウスワーク、娘さん同士、まあ、お姉さんと妹さん、まあ、いろいろありますね、人生ではね。例えば身内といってもね、そういうの経験をするということを魂で選んでいる身内もいますので、その2人のエネルギー体を光として2人の間に良好な、メビウスが回っている、そしてやがてお互いがね、誤解をね、解いてね、また一つの光と結びついていくというような、そんな、ね、メビウスワークのイメージワークをしてみてください。遠隔でやってエネルギーをそれぞれの娘さんに送ってあげてください。
はい、こちらもね、必ず伝わります。 そして、次の方もスタンダードの方なのですが、コロナのワクチン接種のことですね。海外在住ということですね。この方はアメリカの方なんですが、ここではワクチン接種済みの人しか学校やオフィスに入れないという状況になってきているそうです。で、ワクチン接種をしないと接種済みの人たちから早く接種するようにとか、どうして接種しないんだと、プレッシャーを受けたり差別を受ける状況です。個人としてはこの先もコロナのワクチン接種をしたいとは思っていませんが、どうしたらいいでしょうか。賛否ありますよね。賛否あります。
ワクチンね、
はい。このことについて対立争いをしたくありませんし、周りの人たちとの関わり合いが難しくなっていますということですね。自分自身のその宇宙自分自己を立ててトーラスフィールドを保とうとしていますが、どんなワークをするといいとか、状況をどう乗り越えたらいいとか、ご意見アイデアをお聞かせください。
そうですね、あのワクチンに関しましてはね、もうこれを打たなければならないとかね、
みんな正義感を持って周りの人に勧めたりですね、その賛成派も反対派もどちらも一緒ですよ、
そうですね、
しますね。そして信念を必ず持っています、だけど人の責任は取れませんし、自分自身の責任もね、責任というか選択をして全てが正しいかどうかということは、まだ誰にも結果としては言えないものですよね。
その状態でワクチンを打たなくと決めた場合、打たなくても本当に自分自身の健康でとどむと同時に周りの状況もうまく展開していくというイメージワーク、エネルギーワークを広げるというのが一つと、そしてどうしても社会的にこの地域性もあるし、ね、この方はね、アメリカカリフォルニアですね、ということなんですけど、どうしても本当にワクチンを打たないとどうも社会行動を一切できなくなるという時ならば、ご自分自身のエネルギーをワクチンの周波数に高めていくというですね、そういうワークをしてみるというのってですね、今回フォローワークショップでは光のトーラスワークをお伝えしましたけれども、それを行うことによって周りのワクチンを防ぐだけじゃなくて、万が一もしワクチンを打たなきゃいけなくなったとしても、その周波数よりエネルギーの自分自身を高めていくというね、それぐらいの気持ちを持って挑んでいくということね。これ私自身もね、いつかもしそういう状況になったならばというので確保してますけれども、その時にこのワークをして全然問題ないと言ってる自分とつながりたいと思います。
そうですね、だからリスク、自分にとってどちらが必要かということ、そのために、海外に行くのにワクチンを打たなければいけない、証明書がないといけないという状況ならば打つ、そちらの方が大事だと思えばそうするということも一つですし、あとは例外というものが必ずありますね。で、これは私の、子供の例を言いますけれども、小さい頃にアレルギーがあって、実際にワクチンを打つととても副反応の、心配がありますよという状況がありました。ですから、それを理由に打たないんですというふうに言ってですね、周りのね、打った方がいい、打った方がいいという、昔はインフルエンザのワクチンを勧められたり、通常の日本では義務化ではないんですが、打つ、べきであるとまでは言えないんですけれども、そのように打つことになっているワクチンがたくさんありますからね、小さい子供のうちに、そういったものを打たずに、大きく成長してきました。で、その時にも相手も正義感から言ってますしね、周りの方も良かれと思って言ってるんです。誰も悪いことを、勧めたりはしません。ですから、自分自身でその回避策というもの、例外があるのであれば、それを相手の思いもありがとうとは思いながらですね、しっかりと見つけていきましょう。いくらでもね、方法は調べてみ、そういう目線を持って調べてみると、回避するという言い方は良くないんですが、その状況を超えていかれている方の、話というものに出会うはずです。はい、そして次の、質問ですね。認定講師ですけれども、毎日毎朝、この朝のワークの後にですね、ポータル式で遠隔を送っています。つながりも深くなった気がします。自分のハートが分厚くなっている、暖かくなっているのを感じます。ありがとうございます。ポータル式というのはね、これはちょっともうプロコースで、使っているやり方なんですけれども、一つのね、軸を超えた空間ポータルというものを定義しまして、そこに対して、他者に対しての遠隔エネルギー、集合意識に対しての遠隔エネルギー、自分たちも含みますが、そこに対して、いつもエネルギーを入れていくという手法になります。はい、つながりをね、しっかり感じていってください。そして次の質問は、はい、報告ですね。プロの方です。一緒に住んでいる彼のことですね。彼は家で仕事の愚痴などを一切口にしないのですが、過去に同じ職場にいたので人間関係が大変だということはよく分かっていました。そこで彼と職場の人たちをメビウスしたり、光のワークなどをしていたら本当にびっくりしたのですが、問題行動ばっかり起こす人たちが次々に会社を辞めることになり、次に職場に移動してきた方たちはチームワークをとても大切にする人たちばかりで、本当に充実しているようで楽しそうに仕事の話をしてくれるようになりました。
そう、すごい。もうこういうことがね、本当に起きるようになるんですね。結構ね、問題に活動行動する人が良くなるというよりも、辞めていくというケースの実はメビウスはね、多く結果として現れたりしますよね。
必要な距離感に戻るという感じでしょうかね、その。
本当に、第三者同士できますからね。
なるほど。仕事の話を楽しくするようになったんですね。そして数年前から滞っていた結婚の話があり、私は結婚にこだわらず、これ彼との話ですね、一緒に暮らしていこうと決めたら急展開なことが起きて、今月末に入籍することになりました。
おめでとうございます。
嬉しいじゃないですか。あ、そうですか。本当に驚きと嬉しい気持ちです。ありがとうございます。
この方ね、この前もあのフォローワークショップ来られ
てですね、その時にお聞きできてなかったんですが、おめでとうございます。
ございます。メビウスでね、またご縁がね、結ばれましたね。
そうですね、またそのお聞きしたいですね。本当に良かったですね。はい、そう、こだわりがなくなるというんでしょうかね、この
本当の関係性にね、スムースにメビウスワーク戻してくれるので、ちょっと出会うべき人とはね、本当に結ばれる人ね、より早くね、そしてより絆が深く結ばれることになってきますね。
そうですね、結婚にこだわらず、そう、結婚するとかどうとか形とかこだわらず、ただ大切なんだということを感じたということでしょうかね。はい、
おめでとうございます。
そして次はスタンダードの方ですね。メビウスワークです。やっぱり人間関係はメビウスワークが多いですね。はい、メビウスワークをやっていますが、なかなか仲良くなれず、逆に闇や皮肉を言われたりして、どうすればいいのかなと不安になっております。どのワークをどのぐらいしたら感じられるというところまでいくのでしょうか、というご質問ですね。はい、メビウスです。この状況をね、信じてみてください。必ず、先ほどからもいくつか出ていますけれどもね、必ずその、仲良くなるということが今まで考えている想定のことではなくて、ちょうどいい距離感になるということもありますからね、しっかりと、その状況を信じて、ただ続けてみてください。
あとね、そう、大事なのはね、相手を変えようと思ってやってると変わらないんですね、なかなかね。じゃなくて、メビスをやってるし、なんだか相手が変わるんじゃなくて、なんだか自分の中の感情とか、起きた出来事に対する意味付けが変わってきたと。だから相手が嫌味とか皮肉を言ってくるのが減るんじゃなくて、相手が嫌味や皮肉を言ってくると、不思議なぐらいなんか気にならなくなったっていうふうに自分が変わっていくということね、実はこちらの変化の方が本物になりますので、
そ
ん
な
ふ
う
に
ね、少しね、続けてみてください
。
そして次はスタンダードの方なんですけれども、お母様との関係ですね。母親が心配性、少し過干渉で、私のやることにあれこれ口出しをすることに、反発したりイライラしてしまうので、母に強く当たってしまうということがありました。最近、母と感情的にならずに話ができました。今までは自分の考え思いを話すことがなかったのですが、今自分がやろうと思っていること、将来的にこうなりたいと思っているということを落ち着いて話をすることができました。母も理解してくれたので、また母から見た視点での意見やアドバイスも聞くことができました。素晴らしい。アウェイカーの一人一人に一つのマイヤーズが、ね、ありますよという考え方、これがとても腑に落ちて、私自身が他人と比較したり、人の意見に振り回されやすいというところがあるので、宇宙自分軸のワークを毎日やっています。 ました、母には母、私には私のマイアースがあって、それが輝けるようにこれからもワークを続けていきたいと思います、ということです。
あ、見事ですね、本当に一人一人のマイアースね、そのマイアース同士がこう重なり合って、このみんなの現実と言われているものができているんですけれども、そのマイアースは自分自身の宇宙自分軸から出現してきますのでね、大事なのはやっぱり宇宙軸っていうものをしっかりと整えて、自分がどうありたいのか、今の現状をどうするんじゃなくて、そもそもどうありたいのかっていうところに常に意識をね向けていくと、そこからのワークですね、とてもいいねスタンダードの方ですが、大事なことをね今回気づかれていると思いますね。
素晴らしいですね、そうですね。そして次はプロの方ですね。
プロコースね。
はい、プロコースです。人間関係のことで質問です。できることならあまり関わりたくないという人とはどうしても接しなければいけないような時、無心でメビウスをしようと思うのですが、どうしてもメビウスをすることもできません。そういう状態になると執着になっていると思うので、何もしない方がいいように思いますが、それでいいのでしょうか。はい、それともまあ浄化消化でしょうか。
これはね、プロコースの方なんでね、またそちらでもね、お話したいと思いますけれどもね、透明になるというね、ワークをするんですね。関わりたくない人とはメビウスもやりたくないという気持ちも出るかもしれませんので、関わりたくない人は目の前に何か言ってても、全部そのエネルギーが自分が透明になるのね、自分が透明になってスルーしていくから、クリスタルの体をスーッとなんか何かすり抜けていくような、そんなイメージしてるとね、だんだん面白いように入ったことがね、気にならなくなる。結局なんだかんだと言って、関わりたくないと思うこと自体が実は反応しているということなので、その人に興味関心を抱いているということになるね。そしてまたそこからその周波数との、演技が起きてドラマが発生してきますので、透明になるっていうね、やり方がありますのでね、それぜひね、やってみてください。結構聞きますし、私、結構サラリーマン時代というか、ね、お勤めた時代やってましたね、これはね。ですので、メビウスも使ってよくするとまったけれども、完全にこれはでも無視をするというよりも、私はそこにいません。そこの周波数にはもう合わせませんって決めてくるっていうね、そういう方法もね、効果ありましたのでね、ぜひ取り入れてみてください。
はい、そして次はスタンダードの方なんですけれども、一人でいるとき、若いの状態を作りやすいんですけれども、批判的な発言をする家族とか、職場の中とか、そういった四六時中一緒にいなくてはならないときに、どうしてもその発言に苛立ったり、げんなりしたりします。そんな中でも会の状態になるにはどうしたらいいか。
面白いですね。先ほどの方と同じ回答になりますね。はい、しかもこの二人がね、ほぼ同じタイミングで質問してきてるのかな。
そうですね。
同じなんですね。透明になるっていうのはね、はい、目の前の人がどんなにね、思いで何か言ってればエネルギー発信して、人間関係を一人一人と波ですので、波が来て、なんかその人の波をすり抜けていくっていう感じを持っとね、これ意外とね、相手の方から見ても嫌な気がしないんですよね。だからだんだんそれやってるだんだんその人と接する機会が減ってくるようになってきますので、気づいたらなんか全然本当に物理的な、距離感離れたりとかね、立ち位置とかそのチームいなくなったりってなったりします。場合によって自分が出ていくって思いますけどもね、そういう現象起きますので、ぜひ透明になるやってみてください。
はい、そしてですね、他人を変えることはできないと分かっていても、どうしてもこれやめてほしいとかこうしてほしいと思うことがあります。そんな執着を手放すのかありますか。これ執着じゃなくてですね、大切にしていることなんじゃないでしょうかね。で、その自分の中にこれは大切にしていることでも、それを、大切にしない人であるとか違う考えの時に、嫌だなと思ったりイライラするっていう時があったりとか、そういうことだと思います。で、そこで気づくべきっていうのは自分の中にある観念であるとか、あ、このことを大切にしているんだ私は、逆にね、いい面を見つけていくっていうこともあります。そして、他人を変えることはできない。でも、現実的にはやめてほしいということをやめてという、そういった、直感速報じゃないですけれども、現実的に動いていますかという、ワーク以外のところでもね、見直す良いきっかけになるのではと思っております。
そうですね。やっぱりね、直感っていうのはある意味衝動でもありますんでね、はい、その時にどうしてもこれ言いたいと思ったら、言うっていうアクションね、これも本当勇気ある直感みたいな速報になりますんでね、はい、一歩ね、言うって出し踏み出してみてください。結構この世っていうのは変わりますよ。相手も変わりますよ。それでね、具体的に自分から動いてみるというね、アクションをぜひ心がけてみましょう。
はい、
というわけですね、今回もね、公開音声 Q&A、終了したわけなんですけれども、今ね、このタイミングで、プロコースをね、しようかと、今スタンダードの方ね、あるいは、継続コース、改めアドバンスコースをしようかと思われていると思いますが、ぜひね、皆さん共通するんですけれども、本気でこのね、アウェカメソッド、全能活性メソッドを身につけて極めていって、極めるというのは結局時代に使えるようになるということなんですね。で、このメソッドの完成形っていうのはありません。常に進化発展していくし、それが私たちが作る出すものだけではなくて、皆さんが実際にいろんなことをやってみて、あ、なるほど、そのようなことだったんだと、逆に我々が、ね、参考することもありますし、で、そのためにやっぱり本当に自他ともに、この人生を、豊かなものにしていくっていう共同創造のマインドがね、とても大事になってきますよね。
そうですね。コミュニティのようにですね、ずっと進化、成長、それこそスパイラルに発展していく、ここにある仲間たちとの共同創造だと私は考えています。
ですので、決して一人でね、頑張ろうとか、一人で悟るとか、一人で覚醒するんじゃなくて、チームでね、コミュニティで一緒に、ね、ずっといくし、プロコースはゴールじゃなくて、本当の真髄を学ぶための入り口であるというところで、そこからもずっとこのね、仲間たちと一緒にね、楽しんでこの人生をクリエイトできる、そういうものだと思っていただければと思います。
はい、
そのあたりはね、ぜひね、いろいろ悩まれると思いますが、ぜひね、今担当のプロコースを終了された認定講師の方にね、ざっくばらんにいろいろ聞いてみてください。きっとね、本当に親身になってね、いろいろお答えしていただけると思いますんでね。
はい、
はい、ではね、というわけで今月ね、2021年8月の公開音声 Q&A、これで終了したいと思います。
はい、
またね、ぜひ来月も Q&A、皆さんからの質問や実践報告お待ちしてます。
はい。